おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1180回をお送りします。5月9日金曜日7時49分です。はい、昨日ちょっと落としちゃったんですけどね、今日はまああれですよ、ちょっとこう最近外で仕事しなければならない関係上、ちょっと寝不足でね、あとまあ昨日はそもそも寝不足も何もなく、娘を送ったら即家を出るぐらいなスケジュールだったんで、こういうことになったわけですけれども、今日は、まあ少し時間があるので30分ぐらいやろう、収録やろうかなということで、もうここに無理やり、詰め込んでみた感じです。ので、余計なことを喋ってる余裕はないので、早速、まあ、テーマの話に行きたいと思うんですけど、昨日移行対象ということをつらつら考えてたんですね。まあ、メラニクラインのお話っていうのはですね、私3ヶ月チャレンジ、日を追うごとに、なんか彼女の、こう、なんつうんですかね、見てきたものと言いますか、教えてくれていたものが非常にこの分野では、大事だと。つまりあれはまあウィニコットあたりに言わせると、正常にというかすくすく育った赤ちゃんはああはならないっていう話なんですけど、わからないですよねやっぱりね。とにかく我々成人の中に、まあ私父母おりますけどまだ健在ですが、あのぐらいの年になってきますとですね、まあ俗にというか自我心理学でいうところの対抗と言いたくなるような、シーンが目立つんですよ、やっぱり80ともなってくると。でそれはよく日本人でも昔からこう赤ちゃんのようになるとかって言うんだけど、そういう言い方もできるような気がする一方で、なんかやっぱりそういうのとは違う気もするんですよね。あの人たちが昔2歳の頃はああだったって感じはしないんですよ。わかんないですけどね、これはね。なんかやっぱりちょっと違うんですよね。むしろ、クライン的に見るっていうのはですね、大人の中の幼児を見ると、ああ見えるみたいな感じで、発達、やっぱりこの辺が藤山直樹さんが、本で時折よく書かれているようにですね、発達を観察的に見てきて、クラインのような幼児が見えてくるっていう話として捉えるよりかは、多分幼児の見方としてはウィニコットの方がやっぱり正しいんだと思うんですよね。だってあの人は小児科医なわけですから、多くを見てきたわけじゃないですか。でも成人の中の幼児を見るとクラインのように見るのがいいんだろうなって感じがやっぱするんですよね。そういう風な気持ちに最近はなりました。健常な時に我々には見えないものなんだけど、やっぱりこう密室というわけではありませんけどね、3ヶ月チャレンジは。でもこう時間をこうある程度厳密に定めて、こうそこでぐっと情緒的な話に、深入りしていくと、まあ、そうする必要があると思うからするんですけど、そこに現れてくるものはクライン的なものになりやすいというのは、だから幼児にはそういうものがやっぱりすごく出やすいと思うんですよね。なんですが、幼児の発達がそういうものをベースにしていると何も考えなくてもいいんではないかなと。幼児の発達の方を、それも、比較的、ポジティブに発達していく部分に着目すれば、それはやっぱりウィニコット的なんじゃないかなと。だからですね、つまり何が言いたいかというと、分析家はウィニコットの、幼児観みたいなものをベースに進めていくと良いんだけど、必ずそこにクライン的な幼児観みたいなものが随所に現れて、これを並行して追っていくっていうのが必要なんだろうなというふうに思うんですよ。もちろんその中にいっぱいいろんな人の考え方があるんで、 それを、こう、おいおいですね。おいおいというか、自分にできるペースでっていうのは、私に言ってることなんだけど、それこそ、メニンガーとか、シーガルとか、ハイマンとかの、まあ、ほとんど読めてないんですけどね。そこまでやる余裕がない、ということもありますが、日本人の書いたものに、を読んでいきたくなるという、結局、その、臨床例は、文化的背景を持ってるんで、やっぱり日本人らしさってあるんですよね。ここにはどこか。クラインの幼児の発達モデルとはいえですね。発達モデルではあれはないんだけど。多分、今言ったようなわけで。で、そのウィニコットの発達モデルみたいなものを見ると、やっぱり移行対象というのが、もう絶対的に大事だなと思うんですね。つまり、母親代わりの母親と一緒にいる。一緒にいたっていうのかな、母親と一体であった時の、その、心地よさというのか、ですね、なんと言ったらいいんでしょうね。つまり私たちの、おそらくは、まあこれみんなに当てはまらないことなんで、この言い方も問題はあるんだけど、つまり暴力的と言われればそうなるんですけど、そこをずっと気にしていると話が一個も進まなくなるんで、まあ、ここは言ってしまうしかないんですけどね。つまり普通のあり方。普通のあり方というのは、私が世界の中心で、私は、世界は私のためにあって、宇宙というのは私に都合よくできているんだという、そういう誤解ですよね。で、この誤解は、どこかで信じてないとダメなんだと思うんですよ。最初赤ちゃんは、まあ、多分ですが、これだけで会った瞬間はあったと思うんですね。結構長くそれ。この感覚の連続性について、ウィニコットは言ってると思うんですよ。でもこれってのは宇宙すなわち母親だから言えることであって、世界すなわち、現実すなわち母親。子宮の中が一番、その極地の例なんだけど、子宮の中にいるときは、松木さんの表現を、松木さんの表現じゃないと思うんですけど、これもウィニコットなのかな？まあでも松木さんの本に書いてあった表現によると、我々は水中生物なわけですよ。少なくとも半水中生物なわけですよね。水中で生きてる存在なんですよね。でも我々は、まあ要するに人生始まりとともに、気体の空気中の中で生きていく生物に切り替わんなければいけないわけですね。ここの時にすでに世界は私に常に都合のいいものではなくなるわけですが、だから赤ちゃんは出生時泣くわけですが、でも、お母さんが、まあいて、まあまあ、多くのケースにおいては、世界とは母親であり、地球の中と同じでは全くないんだけど、その連続性が保たれているわけですよね、どこか。相変わらず自分は世界の中心だし、世界中は自分に良くしてくれると。これを僕らは一生涯、どこかで保ってなければ、もちろん、どんどん成長にするにつれてですね、この連続性は揺らいでいくわけですよ。世界の中心にいる感じが全くしない瞬間というのが、どんな人にも訪れるわけですよね。世界の中心にずっと自分がいますという、それだけでやっていけるほど幸せな一生を送れる人は、おそらくいない。やっぱり途切れるわけですよね。これが不連続と言われるやつだと思うんですけど、その時に、つまりなんで不連続になるかというと、その環境としての母親、つまり子宮同然のように、振る舞ってくれる母親が、どんどんどんどん、その時間が減っていくから。で、その代わりを見出さなければならなくなるわけですね、私たちは。それが毛布なわけですね。だから、移行対象っていうのはそういう毛布なわけですよ。で、移行対象をどんどんどんどんこう、まあ、依存先っていう言い方も一般にはしますが、その移行対象をどんどんどんどん飛び石のようにですね、こっからそっちにジャンプみたいな感じで、ここまで来て移行対象これでは、例えば毛布ではもう持たないと。これからちょっと会社に行くのに、なんか汚くなった、こうタオルケットみたいなのをこれ持っていかないとちょっと会社ではやっていけないからね、みたいな、そういうのでは持たない。あれだっけ、松本太陽さんが、ある漫画で書かれてましたね。すっごい頭のいい男の子なんだけど、常に段ボール箱被ってんですよね。あれも移行対象の一種だと思うんですよ。なかなかやっぱり、で、ある先生が言うんですよね。あなただったら東大だって、改正だって、ラサールだって、すぐ受かるんだから受けに行きなさいと。 いやでも僕が受けに行くとなると、この箱かぶったままになっちゃいますけど、それでも大丈夫ですかって聞いたら、いや箱は取るのよと先生が答えて、それじゃダメですねと。そうなんですよね。それじゃダメなんですよ。僕が箱を取って、そのセリフが聞いてんなと思ったんですけど、僕が箱を取って受験をするということは、他の生徒が箱をかぶって受験をするということと同じなんですよっていう、そういう表現があるんですけど、まさにそういうことなんですよ。我々は何か移行対象を用いることによって、世界の中心は自分であるという、その間違ってはいるんだけれども、主観的には必須な感覚をどこかで継続しなければならないわけですね。で、メラニー・クラインのお話って最初からそうじゃないですよね。最初からいい対象と悪い対象にスプリットしてっていう話になってるんだけど、そのスプリットの前はどうなっていて、なぜそのスプリットが起きたって話は、まああんまないわけですよね。スプリットから始まっちゃうって感じなんですよ。でも世界は絶対善みたいなところがあったはずで、だからいいおっぱいといるときはいいけれどっていうのは確かにすぐそうなりますけど、赤ちゃんは。でも最初からそうなわけではないはずなんですよね。やっぱりこの私たちがスプリットに頼り始めるときというのは危機が訪れてるはずであって、じゃあ危機が訪れるというタイミングに何が起きたんだって話がないわけですよ。もう最初から危機的状況になってしまってるような話として始まってしまうんですよね。どうしたらそのいい状態を保てますかという、その、なんていうんですかね、私たちが当然視しているような連続性みたいな部分が、まあコンテナーって概念がその後出てくるわけですけど、それはビヨンによるもので、クライによるものではないんですよね。まあでも非常に近い概念はすでにあったように見えますけれども、フロイトからあったようには見えますけど、でもまあ、なんとなくそれが説明不十分な感じはしますよね。つまり、言ってみれば外傷体験みたいなものがどうして起こるんだっていうのが、あれはやっぱりミニコットのすごいところだと思うんですよ。外傷体験が起きるのは環境としての母親が対象化してしまうからだみたいな、つまりお母さんにお母さんの事情があるんだよって話を始められると、突然外傷的になると。で、これが非常にこの種のことに敏感な、まあ要するに X とかでは毒親とか言われているケースにおいてはですね、すごく敏感になっちゃうので、母親のその事情というものがあまりにも、手前勝手に優先されたために、赤ちゃん大いに傷つきましたというような養育歴を持ってる人にしてみると、やっぱりカウンセリングというものが信用ならないわけでして、だからカウンセラーの事情というものがやっぱり許せないわけですよね。私を中心に見て、私だけを全てに優先してくださいという、このナルシシズムが完璧に達成されるという確信を持つまでは、私は世界の何者も信用なりませんという、それがつまり外傷体験の結果、その人が得る、なんていうの、世界観なわけじゃないですか。この世界観で現実原則なんかに飛び込むのはとてもじゃないけどやってられないので、だからやっぱりこう、まず何か自分を完全なものだとみなしてくれるような移行対象を探し求めてしまうわけですね。でも移行対象というのは移行対象だから不完全に決まってるわけですよ。だって毛布が母親代わりをするんだから、完璧には程遠いものですよね。むしろそこになんかこう完璧でないんだけれども、あとは自分の過去の経験、良い経験というのかな、環境としての母親が自分に集中していたという、だからその一時的母性的没頭っていう悪名高い概念がここで必要になるわけですけど、少なくとも生後10日ぐらいは一時的母性的没頭で、他のことを一切顧みずに自分だけのことを、最高級のもののように扱ってくれた10日間ぐらいの体験を、心に宿さないと、毛布ごときでは、毛布だけではね、自分を完全に包み込んでくれるっていう、そういう信念を持つには程遠いので、ましてリクルートスーツとかではね、無理ですよね。だから私なんかできなかったわけですけれども、逆に言うと、大概の人にはこれができているということは、リクルートスーツに身を包めば、もう、私、 世界で最高のものだっていう感覚をどっかに宿すことができるから仕事なんかに行けるわけですよ。これが簡単なのか難しいことなのかは、その人の力量とか能力とはほとんど関係ないというのが、この3ヶ月チャレンジで私が言いたいことなわけですね。ライナスは毛布さえあれば大概のことはやれるんですよ。でもあの毛布がなくなっちゃうと、毛布探しの旅しかできなくなってしまうんですね。この差が非常に大きいので、だからその毛布によって何を思い出してるのかというと、その自分の母親が一時的母性的没頭だった時に自分をどう扱ってくれたかの感覚というものを思い出して、でそれを思い出した時はもう自分というものがそもそもなくなってしまうわけですね。自分と母親は、自分と母親がいるという観念とか感覚とか、そういう認識とかが一切ない世界なので、つまり宇宙と合一ですよね。ニルバーナーの世界です。その感覚を我々は持っていたことがあったと。まあ、これが運悪く、その一時的母性的没頭の母親が、その時、没頭してくれないなどということがあった場合に、備えてっていうのかな、あえてそこを無理やり頑張ると子宮内にいた頃の記憶っていう話になってしまうんですけど、戻れば戻るほどやっぱり不利益ではありますよね。もっと後まで、この辺にディレイって概念があるんだと思うんですけど、1歳の時にもその感覚が結構連続していたと、2歳の時にもなお連続していたと、ちょっとアンフェアな話には聞こえるかもしれませんが、そういう人の方が将来はやりやすくなるということはあると思うんですよ。ただ、私、3ヶ月チャレンジで、何回もですね、個人セッションをやっていく中で、この不連続は、一見ないような人でも結構あって、例えば私なんかは、自分恵まれてるみたいな、ある種のこう、マイナス K ですよね。マイナス K なのか、ノー K なのか、ちょっと難しいところなんだけど、とにかく、そういう思い込みの中で生きてきたから、私は、こうすくすくと慈しまれて育ちました物語を持ってたんだけど、よーく考えてみるとやっぱ思い出しますからね。他の方が思い出してるのを聞いているうちに自分も思い出していくんで、そうすると結構雑だったなと。まあ別に、だからこれを言うとどうしてもね、実母に対する恨み事みたいに聞こえるかもしれないんだけど、そういうことではないんですね。不連続になるのは親がしっかりしているとかいないとに関わらず起きることですよね。例えば私は溶連菌感染症という、あの病気は本当恐ろしかったんですけど、多分小学2年の頃にかかったんですけども、本当に恐ろしい病気で、母親がちゃんとしてなかったとかは関係ないんだけど、あれになってしまったらもう自分が世界の中心だなんてとても思えなくなるから、やっぱりこう一気にですね、なんていうんですかね、不連続になってしまうわけですよね。もうとてもじゃないけど無理だって感じがするわけですよ。でもまた面白いことに、そんな時ほど、まあ、これもご家庭によると思うので、フェアじゃない話かもしれませんけど、少なくともうちではね、あんな時ほどやっぱり親も医者もかかりっきりになってくれるわけですよ。ここにある種の、こう、パラドックスがありますよね。普段は学校に行って、私なんか結構男だったけど、ひ弱で弱っちかったので、世界の中心になんかとてもいられる心境じゃなくなるんだけど、溶連菌感染症になって、うわ、もう本当、やばいわ、人生ってなった時には、世界の中心に引き戻してもらえるわけですよね。こういう、この、クライン的な体験と、ミニコット的な体験と、こういう説明っていいんだろうか、を、目まぐるしく切り替えることによってですね、私はやっぱり、二つの事実っていう、なんかこれもね、教育の本によく書いてある話で、僕あんまり好きじゃないんだけど、でも、そういうことなんですよね。つまり、私は世界の中心だという主観的事実と、どう考えても自分世界の中心じゃないだろうという客観的事実は、並行して動いていくしかないんですよ。まあ、この客観的な、私はワンオブゼムでしか、だからこの言葉が好きじゃないんですけどね、ワンオブゼムでしかないっていう方が現実原則だし、私は、唯一無二で、まあ、その、グッドバイブス流に言うところの価値マックスで、完全無欠なんだっていうのが、これが一次過程ですよね。心的現実ですよね。でもこの二つは両方ともリアリティがあるはずなんですよ。心的にはそうだし、客観的にはそうではないっていう、この二つが両方あって、リクルートスーツ着て会社に行くことができるんですよ。 だって本当に一次課程だけでいいなら、そもそも行かなければいいじゃないですか。一方で、二次課程だけでいいって言うならば、ライナスの毛布なんて全くいらなくなるじゃないですか。どっちも成り立たないっていうことを、ウィニコットは非常に、まあ、弁証法的とかって言ったりするんですけど、哲学用語ですよね、これはね。パラドキシカルなわけですよね。でもそれが多分、まあ、落ち着く姿なんだと思うんですよ。で、自己対象の話をしたくて、特に私は3ヶ月チャレンジで、9期、10期あたりに、何度も体験することになったんだけど、この移行対象、元の対象の喪失っていう体験を人はしていくことになる。まあ当然なんですよね。ライナスは毛布を移行対象にしたと言うても、その時まだライナスのお母さんは生きてるわけじゃないですか。つまり、母親対象がありつつ移行し、移行対象を見出して、まあ言ってみれば母艦とモバイルみたいな感じですよね。でも、いずれ母艦を失うという日がやってくるわけですよ。その時に、この移行対象というものの、なんていうんですかね、持ってる力というものが、ある意味こう、増してくると言いますかね。だからこれは思い出の品とかそういうものになってくる。遺品とかね、そういう話になってくると思うんですよ。僕はこれが、以前はですね、だから片付けられない論につなげていた時期があったんだけど、前よりももっとはるかに片付けられない論に、肉薄してきたなって感じがするんですよね。下手に片付けちゃダメなんだなってことですよね。片付けるっていうのがそもそもどうなのって感じなんですよ。片付けるっていうのは全くの二次過程なんですよね。片付け一つとってもですよ。これはもう単なる一つのメタファーっていうか、それこそ一例であって、片付けられないんですよ。で、片付けられないってことはとても大事なことなんだなと思うんですよね。移行元を失った時の移行元対象っていう言葉は僕が勝手に作り出した言葉ですが、移行元対象を失った時の移行元対象喪失みたいな課題が私たちにあって、この時移行対象というもの、この辺の、概念は、私はフロイトのいわゆる物作業にはあるんだけれども、そういう観点で見ればあるんだけれども、やっぱりこう見えやすくはなってないなって感じがします。ミニコその概念を使うと、この辺の見えやすさが、いきなり上がってきますよね。やっぱりほら、よくこう、縁起でもないかもしれないけれども、やっぱりでも、家行ってあるわけじゃないですか。写真ですよね。で、人によってはビデオとか今の時代だったらあるわけですけど、やっぱり大事ですよね。そしてそこには、明らかに悲哀がありますよね。悲哀以外ないぐらい悲哀がありますよね。つまり、物作業と悲哀ですよね。まあ、悲哀の物作業なんですけれども、怒りとか、この理不尽さとか、そういったものではなくて、悲哀というものですよね。だから、抑うつポジションなわけですよ。まあ、これもウィニコットに、敬意を払って言うなら歴史的ポジションと言うべきなんですけど、この移行対象の、文脈に沿って言うならば、歴史的ポジション。歴史があるということは、そういうことは起こるということですよね。喪失があるから歴史があるんだし、また喪失があるから、まあ、抑うつにもなるわけだし、コンサーンもするわけですよね。永遠に喪失されないんだったら、そんなに大事にしなくてもいいだろうってことになりますよね。形見の品をすごく大事に取っておくと、そこに何か金銭的価値とか、実用的価値とか言わないじゃないですか。そんなお母さんの形見の手帳を、五章大事にしてても手帳として役に立たないでしょっていう、それはそうじゃないですか。タスクシュート手帳の方が役に立ちますとか、この文脈においてそれを言うことほど、なんかこう、なんていうんですかね、しょうもないことはないですよね。そういう問題じゃないってことになりますよね。で、移行元対象を失うということは、まあ、母親対象を失った時のライナスの毛布の価値っていう話なんだけれども、それはすごくこう、なんていうかな。その、3ヶ月チャレンジにおいて、でもですね、最近松木邦弘さんの、分析の集結についての、エピソードをいっぱい読むようにしてるんですけれども、やっぱり、9期が終わり、10期が始まる。っていう状態を僕はセットしてしまっておりますから、まあ、始まった分析は終わらねばならないっていう独特の表現があるんだけど、それは分析において終わりなき分析っていう考え方もあるからですよね。でも3ヶ月チャレンジには終わりなき3ヶ月チャレンジはないので、 毎期一応終わるので、3ヶ月チャレンジそのものは終わらないかもしれないけど、毎期1期は終わるんで、その終わるっていう時に行こうっていう話が必ず起きて、今回はそもそもメタの Facebook から Discord に移行したわけですが、移行っていうことが必ず起きるはずであって、起きなければおかしいですよね。その時に参加、つまり始めた、私で言えば始めた時の最初の不安というのが、まあ、クラインの言葉ですけどね、必ずまた表に現れてくるはずであるっていう。で、それを松木さんはですね、すごく逆転移という文脈から検討してるわけですよね。つまり別れが辛いというのは逆転移だと。まあ、それはそうですよね。だってこれは、なんて言えばいいんだろう。始めたから終わるものであって、で、終わるときというのは原則としてはですね、特に治療においては、つまり松木さんの文脈においては、患者さん良くなったわけだから、良くなったから終わるわけですからね。だから終わるということは、めでたいことでなければいけないんだけど、ひたすら終わったとき、終わるときの感じが総的になんかこう、万歳三唱みたいになるっていうのは、大体ありえないじゃないですか。そこまでうまくいかないですよ。し、そこに悲哀ってものがあるっていうのは、まあ悪いことではないですよね。別れが辛いみたいな話って悪いってことではないですよ。だからそれを喜ばなきゃなんないんだけど、喜べないとしたら、治療が不十分であるか、不完全であるか、何かこう治療者の方がナルシシスティックな状態になってるか、いずれかみたいな話に、まあ、さらにその他にもいろいろあると思うんですが、いずれかみたいな話になっていくと。その時にこの移行対象っていうのが私は、すごくこう独特の、なんていうのかな、姿の表し方をするだろうな、現れ方になるだろうなと思うんですよ。まあ、遺品というのはおかしいですけれどもね。でも残るわけじゃないですか、何かが。非常にこう、なんていうかな、思い出が残るみたいな話。仮に終わらなかったとしても、期は終わるんで、3ヶ月チャレンジとはいえ。やっぱりこう、そうか、そうだった。昔はこうだったよね、と。特に大事なのは、このように始めたよね、っていうことですよね。で、それを私は最近よく言うように、ノートとかに必ずしも書かないので、もうこう、心の中にあるかどうかが、すべてを決するみたいな感じがあるわけですよ。つまり、なんだっけな、関係がね、関係が、いわゆる形式的な、あるいは外的な関係が終了し、終わるわけですね。内的な関係に移っていくというのが移行ですよね。要は毛布それ自体が母親のはずはないですよね。大事なのは毛布というものが、対象が母親というものとの過ごした時のその体験を、再起動させてくれるってことじゃないですか。硬い言葉を使えばそういうことになるじゃないですか。つまり母親との関係が外的な関係、まあ母親との関係が外的っていうのは変ですが、外的な関係から内的な関係へと移行していくわけですよね。その時に、移行対象というものがあれば、より鮮明に細かく思い出すことができて、したがってその移行元の対象喪失についてもある意味耐えやすくなる。まあある意味辛くもなると思うんですけど、だからそこに移行対象にはですね、悲哀の陰影ってものがすごくこう色濃くあるはずなんですが、でもこれがですね、その人の、なんて言うんですか、その、心の拡張に欠かせないと思うんですよ。ウィニコットの表現を使うと、失うということを、失う体験ができるためには、本当の意味で所有してなければ、できないという言い方があるんですよね。あれはすごく、さすがにウィニコットらしいという感じがするんですけど、まあ、頑蓄がありますよね。だから私はあの言葉がですね、読んだ時に、いや、やっぱりこう、さすが他者っていうものを重視しているだけの精神分析だなと。なんで他者がいるのかとか、話したところで無駄だとか、話をしたからといって病気が良くなるわけじゃないとか、とにかく自己完結が好まれる今みたいな時代で、例えば環境を良くすれば人は動けるようになるみたいな、まあ、ライフハック的ですけど、そこに一者しかいなくていいっていう感じがあるわけじゃないですか。二者何のためにいるんだってことですよね。他者というのが他者言うけれども、他者が何かの役に立つのかという話ですよね。しかし、失うことによって心がそれほど、なんて言うんですかね、こう、深みを増したり、 陰影というか悲哀というものを、つまり自分だけでは味わえない、あるいは体験できない心的体験を持つためには、やっぱりこの失うというのは欠かすことができない。失うってことがそんなに辛いって思えるような体験ができないんだったら、そもそも深い心的体験なんてその人はしてこなかったってことになるじゃないですか。辛いけど、これができたということは、それだけの心的体験を持てたってことですよね。そのことを意向対象というものは、何度も何度も思い出させてくれると、厳しいですけども、そういうことがあるわけですよね。本当に所有できたから本当にの失う辛さというものがわかるっていうのは、そういう話になるんだろうと思うんですよ。で、このことを理解することができるというためには、どんな他者であれ、他者じゃなければ無理ですよね。自分一人ではその人がどんなに優れた人であって、どれほどの人であっても無理ですよね。なぜなら、自分自身を失うということは、精神病状態っていうのはまた別ですが、自分自身を失うということは正気のままではできないからなんですよね。我々は正気のままでもものすごく重要な他者を失う、まあ逆に言うと、ものすごく重要な他者を失ってもなお正気でいるっていうのが、それほどの、なんて言うんだろう、意義、まあ意義と言っては軽いんですが、それでもやっぱり意義深い心的体験ってことは言えると思うんですよ。そのためにはどんな人であっても他者というものが必要で、で、他者というものに出会ってしまえば、他者というものと別れなければならない日がどうしたってやってくると。つまりそれが歴史的ポジションっていう表現になると思うんですよ。時間には限りがあるので、で、流れてしまうので、時間というものは。時間というものがこの世になければ、つまり PS ポジションにいればですね、万能空想的に、死者を蘇らせることもできる。会えもしない人に会うこともできる。出し入れ自由の世界というものがそこに広がるんですけれども、そういうことはできないんだ。で、そういうことができないということが分かるっていうのが、意向対象の元の対象の喪失っていうものが、意向対象が教えてくれる。そういうふうな体験に、なっていくというようなことがですね、最近、つくづく感じるようになったんですよ。やっぱりどんな人からも何かをもたらされるわけですよね。3ヶ月チャレンジみたいな個人のセッションを色濃くやっていればですね、濃密にやっていけば、必ずいろんなものを受け取ることになる。有形無形。まあ有形のものはめったに受け取らないけど、それこそお金ぐらいですけど、有形無形、無形ですよね。様々なものをいただくことになるわけです。その、なんていうのかな、受け取ったことの意味ってのは、もらった瞬間にはなかなかわからないんだけど、終わりが来るときに必ず浮かび上がってくるんですよ。意向対象ってそういうもんですよね。別にライナスは、これが母親代わりにいつかなってくれるんだと思って毛布にくるまってたわけではないんだと思うんですよ。でも、母親というものと離れ離れになりそうになればなるほど、あの毛布というものの意味が、大きくなっていく。そういう体験をしてきたんだというのが、そこに凝縮されているような、それが意向対象なんだろうと思いますよね。